改めましておはようございます。皆様に感謝します。今ですね、個人の働きが次々にこう進んでいて、設立に向けてですね、どんどんします働きを進めておられますので、ぜひまたお祈りとまた献金をですね、よろしくお願いいたします。それとですね、先日の東北政界を通して全部 の予選チームが決まってですね、白馬キャンプの中での白馬賛美大会全国ゴスペルコンテストです、ね、の出場順がですね、決定しました。九州は時点のですね、FF は入れなかったんですけども、また来年ですね、期待していきたいと思います。そして、裏の人、それから四日市のチームはですね、事前ということで入っています。ですね、またヤングの部ではですね、九州から3チーム出てますので、ヤングはすごく九州地区は強くてですね、出てますので、ぜひですね、また今年も優勝、また神様素晴らしい皆さんが表されるんですね、お祈りしていただきたいと思います。あと小学生もですね、出ますけども、ぜひお祈りください。案内はですね、受付の方にありますので、またちょっと見ておいていただければと思います。あとですね、新聞が出てますけど、ぜひお見ください。ベタル・モリアラ牧師のですね、福岡の5日の方だと思いますけど、お父さんのですね、救いとか白内障のための祈りをですね、そして家族関係の回復ということをですね、書かれていますけども、ぜひストラシアカセスにはその地域でいただきたいと思います。ニコシムは終わりの時代のですね、終末の時代のポイントで記事を書いていますので、特に、中東関係、またヨーロッパ、そしてですね、中国とか、それからキリスト教会に起こっている事柄とかですね、週末に向けてのこの動きということを伝えてますので、ぜひですね、読んでみていただきたいと思います。その中で私たちは目を覚ましていなさいと神様に語られているんですけども、聖書からですね、で2000年前にも目を覚ましていなさいって書かれているんですけど、今まさにその時代に入ってきていますので、ですね、そのことを覚えてですね、見て、見ていただきたいと思います。ね、また祈りが聞かれるというですね、小冊子が3版目が出ました。で、また内容はですね、日本新聞の祈りが聞かれるの連載をこうまとめたものなんですけども、ぜひですね、見ていただきたいと思います。ここは祈りの手本書っていうんですか、それもとしても素晴らしいですし、生ける神様の証にたくさん書いてありますので、私たちの信仰が詰められていくんですね。またこれを多くの方々にこう渡すことを通して、神様は生きて働いておられているとですね、多くの方々が知ることができますので、ぜひですね、これを読んでですね、用いていっていただきたいと思います。ですね、それから月刊誌がですね、出てますので、7月号が出てますので、ぜひ見てください。マイカルダルさんのですね、マリーさんの心配しない、慌てない、遅れることはない、神様遅れることはないというですね、素晴らしい、今年の春ですね、セミナーに行った時にくださったメッセージが載っています。いい質問シートを言っていただきたいと思います。私も車でですね、時々こう時間がないとか焦ることはこうしょっちゅうあるんですけど、そういう時に、そう心配しちゃいけないとか焦ってはいけないとかですね、すぐこうそっちの方にこう、その面では少しずつ切り替えがですね、こうできるようになってきてですね、前はすごくイライラしてしまったりですね、今でもないことはないんですけど、でもいろいろこう焦ったりすることがあるんですけど、とか心配する必要ないんだなとかですね、慌てないんだとか思ってですね、運転していくんですけども、皆さんもぜひですね、生活の中でですね、用いて感謝をですね、していっていただきたいと思います。それとですね、今日は長崎から先生会があります。またですね、そして明日は、ね、福岡でこの佐野県博多のホールの方でですね、正解がありますので、ぜひですね、いらしていただきたいと思います。 皆さん、北山ごと牧師を長崎からお迎えしてですね、招待もしますので、ぜひ、いろんな方が誘ってですね、いらしていただきたいと思います。そしてですね、来週からいよいよですね、11日からは、ですね、ギリシャポタモスチームが、記者ボタモスチームが出発します。ぜひですね、このチームのためにお祈りください。週末に向かって各社の必要なことをですね、示してくだされたり開いてくださることがあるということを思いますので、そしてまたこれから選挙ということをですね、本日も開かれていくので、具体的にですね、私たちがこう選挙をしていくということはですね、海外選挙においても国内選挙においても、また皆さんの身近なですね、家族や親族や友人知人の方々に対しても選挙ということが開かれてくるので、ぜひそのためにですね、自分自身もそのこれから神様がですね、こう導かれるところにこう踏み出していけるように、選挙していけるようにということを具体的に祈っていただきたいと思いますね。また道が開かれてくると思いますので、その時にこう国を語れるように備えを常にしていっていただきたいというふうに思います。導かれる方はですね、海外選挙に行くとかですね、さらにですね、導きに従ってですね、行っていただきたいと思います。今日はですね、ヤコブの手紙のところですね、その前に、すみません、外部中止献金をですね、したいと思います。6月分の3万3700円ですね、他の外部の働きのための賛成となります。私たちの教会では、自分の1の、全金額の10分の1を外部の働きのために捧げていますけれども、6月分3万3700円ですね、捧げたいと思います。ここにお祈りください。します。愛する神様、この、主は私たちの経済、共感経済を豊かに生かしてくださっていることを本当にありがとうございます。今与えたものから自分の一を外部の働きのためにお捧げいたします。これを清めてくださり、あなたの御国の働きのために何十倍も何百倍何千倍にもして豊かに用いてください。外部の働きを祝福してくださることをお願いいたします。また捧げました私たち一人一人の手や共感経済を祝福してくださり、神様、さらに私たちは捧げる恵みを扱っていくことができるように導いてください。私たちの経済が、この経済が、日本のリバイバル、世界のリバイバル、またこの個人の働きのために豊かに用いられていきますようにお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。そして中央の方にですね、表紙に、2つ写真が載っているんですけれども、先週ですね、虹がですね、23日と28日にですね、先々週ですか、23日と28日に出たんですね。左側は西郷さんがですね、撮ってくださったもので、右側が山中純ちゃんが撮ってくださったものなんですけども、最近この虹がですね、いて本当に素晴らしいなということですね。神様の虹は神様の約束の印ですけども、いろんなタイミングでですね、主がこう出してくださるので、見せてくださるので、本当に感謝だなと思います。ですね、あとその空蔵の伝統を処分しに行ったんですけど、その日にこう神様の虹を出してくださる、見せてくださったんですね。ですから本当にこれから祝福されるんだなということをですね、すごく思わされましたですね。また、出ていただきたいと思います。それから白馬キャンプがですね、7月26日が、プレキャンプ、こうスポーツしたりですね、そういうなんか、何ていうんですか、こう妻池公園に行ったりとか、多分そういうのだと思うんですけど、プレキャンプで27日から本キャンプで27、28、29とありますので、ぜひですね、祈ってまたいただきたいと思います。そして知りかれる方、ぜひ信仰の行動したりですね、祈ったりして努めていっていただきたいというふうに今思います。お仕事の面とかですね、家庭のこととかいろんなことで行くこの、困難な状態の方も多くおられると思うんですが、ぜひですね、導かれて利用したら、こう信仰ですね、応答ですね、していっていただきたいと思います。今年はですね、またいろんなこう海外からいろんな方も来られたりしています。また白馬ゴスペルコンテスト1位になった グループはですね、その教会に車を1台くださるということですので、ですね、感謝だなと思います。いろんな新しいことがですね、始まってきています。神様ですね、期待してですね、ぜひ白馬の方にしていただきたいと思います。これからの大きな働きの備えをですね、神様はこの白馬キャンプでですね、これ全体に与えてくださっているということを思いますので、ぜひですね、お祈りください。それでですね、ヤコブの手紙先読んでいただいた方に入っていきたいと思うんですけれども、ヤコブの手紙の今日は2章のですね、17節のところと1章の方の22節のところを読んでいただきました。ヤコブの手紙っていうのはですね、行い信仰に、私たちの信仰というのは行いに現れてくるものなんだということですね、言っているところなんですね。行いによって義とされるわけではないんですけども、行いは、私たちの信仰は行いにこう現れてくるものなんだということを言っているところなんですけども、17節のところをもう一度いたします。それと同じように信仰ももし行いがなかったらそれだけでは死んだものですと。で、この前の説はですね、なんか誰か兄弟や姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日のために孤独帰っているときに、あなた方のうちの誰かがその人たちに安心していきなさい、温かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょうというふうに言っていますけれども、それと同じようにというふうに言っています。ですから、この実質その言ってもですね、それを その人に与えないなら実質がないものとなるということですね。で、ちょっとジャンプですけど、例えばその個人が祝福されますようにって言っても、例えば私たちは皆さん献金しておられますけど、全然その募金とかもしなかったら、その個人にも進んでいかないわけですよね。だから、ちょっと話が飛躍しますけど、でもですから、信仰っていうのはもし行いがないって言ったらそれだけだったら死んだものですと言っています。ここにこう稽古とかたくさんこの絵の中にありますけども、これもそのスイッチを入れるからこう入れたりなるんでこうついてるわけですけど、この電気を通さないんだったらこうあってもないと同じ真っ暗なわけですね、この部屋が。で、私たちもこの信仰のスイッチっていうのをですね、入れる必要があるっていうことなんです。で、信仰は神様のこの力を、恵みを通す管であるわけなんですけども、その私たちはその、それをですね、用いる必要があるんですね。ですから、信仰を用いないとないのと同じですね。ここに蛍光灯があってもスイッチを入れなければ明るくならないように、私たちも信仰を用いないならば、こう私たちの信仰はないのと同じであるということをですね、言っているわけなんですね。ある意味厳しい言葉であると思うんですけど、また、22節、一章の22節を見ていただきたいと思います。また御言葉を実行する人になりなさい、自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんと。御言葉をですね、実行する人になりなさいということですね、というわけです。で、その聞くだけのものであってはならないということですね、と言います。で、イエス様がですね、福音書で言っておられるんですけど、その御言葉を聞いてこうそれを行うの、私の言葉を聞いて行うものは、岩の上にですね、家を建てたものに似ているっていうことをですね、こう言っていますですね。で、その人は嵐が来てもびくともしないっていうんですね。でも私の言葉を聞いてそれを行わないなら、これちょっと待って、どうやって書いていいのかわかんないですけど、ぐちゃぐちゃになってしまうんですけど、その壊れ方はひどいものとなるっていうふうに書かれています。ですから神様の言葉を聞いて私たちがそれを行うか行わないかっていうのはですね、その私たちのその後のことに関わってくるんですね。そのことを覚えていきたいと思います。で、覚えていただきたいと思います。そしてだから聞くだけのものであってはいけない。みんな聞くんだけど、それを行うか行わないかはその人の選択になってくるんですね。ですから私たちはそれ 私たちがたとえからしたるな信仰であっても用いるということですね、それがすごく重要なポイントであるということを覚えていきたいと思います。ですから小さな子供であってもこの信仰を用いるということはすごく重要、あの神様はですねこのその信仰に応えられるんですね。あの先日あの宮崎ですね、場所を聞いたんですけども、あの宮崎牧師のところに長女の初穂ちゃんっていうんですけども、今3歳の女の子なんですけども、先日ですねあのスーパーに行ったらですね、なんかあのデパートに行ったらあの3000円近いおもちゃをですね握りしめていたそうなんですね。であそれはもうそれはダメだよって言ってですね、あの今買えないって言ってですね、それでこう元に落とさせたそうなんですね。でその時はそれで済んだんですけど、今度はさあレジに行ってですね並んで、そして払おうとしたらですね、なんとその時またそこ向こうから持ってきちゃったりです、隠れて持ってたみたいに手でも持ってきてですね、レジの前にこうバーッと出してきたそうなんですね。それであこれはあの買えないって言ってですね、で戻させたんですね。そしたら大泣きしてしまってですね、あのこれが欲しいっていうことでですね大泣きしてしまったそうなんですね。そしたら、まあ、お母さんどうでしょうかね、あのじゃあ祈ろうって言ってですね、あのこれが与えられるようにってことで祈ってそうなんですね。そしたらあの、すぐその後ですね、宅急便のある方から来て、その箱の中に全く同じおもちゃなんですね。あの、まあ、3000円近いおもちゃだから結構高いおもちゃだと思うんですけど、入ってるかそうなんですね。でびっくりしてですね、あの神様は本当に祈りに応えてくださるってことをですね、あの体験したわけですね。そしてまたしばらくしたらですね、あの今度、3歳なのでこう三輪車が欲しいわけなんですね。周りの子供たちはこう、まあ、あのみんな持ってるのであの欲しいということで言ってたんですけど、あの今度買ってあげるねっていうことでこうやってたんですけども、もうちょっとですね買ってあげなくちゃいけないっていう状況になってきたわけなんですけど、その時にじゃあ祈ろうっていうことになって、そしたらあのミッキーのですね、今最近ミッキーにハマっててミッキーマウスなんですね、あの、三輪車欲しいっていうことをですね言ったそうなんですね。じゃあそのために祈ろうって言ってですね、一緒に祈ったらですね、そしたらなんと近くの方がですね、あの自転車がもう使わなくなったからって言ってですね、あのミッキーマウスのやつをですね、くださったそうなんですね。一緒に感謝していたのに。で、あの、で、加藤ちゃん断られちゃったんですね。で、まあ、南牧師もたくさん感謝の証で、素晴らしい場所いっぱいあるんですけど、なんか、あの、発想ばっかり祈りが答えられていてですね、最近こう、ね、妬ましく思うっていうふうに言ってられるそうなんですけど、あの、確かにこう、3歳の女の子であっても、まあ、親も一緒に祈ったんでしょうけど、この神様にこうもっと信仰をですね用いるときに、あの技が起こってくるということをですね覚えていただきたいと思います。もちろんですね、俺は祈ったのに、私は祈ったのに答えられなかったということもあるかもしれません。でもあのそれは聞いてないんじゃなくて、あの、もちろん御子じゃない人では聞かれませんけど、神様のときにこう聞かれてくるわけなんですね。あの先週お話した水虫の証ありますよね、あのシーバ牧師の水虫の証ですね。あの水虫がひどくあの仕事の関係ですね、靴を履かなくちゃいけないので水虫がひどくなってしまって、もうあの奥さんと娘さんにこう迫害というか毛嫌いされてですね、お父さんこの道しか通っちゃダメとかですね、家の中ですねお父さんここからこっちは私の部屋入っちゃダメとかですね、もうはっきりとこう区別させられてですね、歩けるところは限られていかないわけですね。でまあ、それでも仕方がないかなと自分で思うぐらいひどい水虫だったそうなんですね。でもほら皆さん聞いた時お聞きしたなと思うんですけど、トイレに入ってですね毎日こう祈り始めたわけです。でも祈っていた中で確信が来たんですね、これ癒されると思って、でも癒されなかったんですね。 でもまあ祈っていたんですけど、まあ、それが1日おき2日おきになってだんだんだん祈らなくなってきて、そのうち忘れちゃったわけなんですね。 でもあのこの先日ですね、娘さんがこうびっくりして、お父さんどうしたのって言うからこう見てみたら、なんと水虫が完全に治ってたわけなんですね。それでびっくりしてですね、お父さん祈ってたんだって言われたらみんな知らないとかですね言われたそうなんですけどあの、でですね、であのそのようにですね、このあのすぐ聞かれない祈りっていうのはありますけど、もちろんそういうのもあるんですけど、あのしかし神様はあの答えられないって聞いてはおられるっていうことをですね覚えていただきたいと思います。ですから祈ってですね、あのいただきたいと思います。あのもしも答え、神様答え、もう私答えたよって言われた祈りはですね、もう求めるんじゃなくて、こう感謝の祈りに切り替えていただきたいと思うんですけど、あのそうじゃない限りですね、あの 忍耐の方ですね、読んでいていただきたいと思います。で、信仰を用いるときにですね、神様の技と神様の生きて働いている技を私たちは見るということをですね、覚えていただきたいと思います。ですね、で信仰を用いるということに関してですね、例えば今日はちょっと主を恐れるということをですね、お話ししたいと思うんですけれども、そして、いつも学んでいますけど、感謝すること、すべてのことを、いいことも悪いこともすべてのことを感謝すること、悔い改めることですね。そしてさっき言った祈り求めること、祈ることですね。そして聞き従うこと、そのことをですね、あと告白とかですね、あといろいろありますけど、そのことをですね、私たちはこう具体的にやって、あとこう、主を恐れがありますけど、礼拝をするとかですね、礼拝を守ることとか、それがすごく重要なポイントであるということをですね、こう具体的にこう用いるときに私たちは祝福されていくということですね。感謝も知ってても、私たちはその実際に私たちの中で、歩みの中でこうマイナスなことを思ったときに、この例えば学校なら学校のこのことを感謝します、仕事のこのことを感謝しますとか、家庭だったら家庭のこのことを感謝しますとか、病気だったら病気のこのことを感謝しますとか、私たちが具体的にそのことを生活の中でこう感謝をするっていうことをですね、実践するならば、その人にはこの神様の技が起こってくるわけなんですね。ですからそのことをですね、覚えていただきたいと思います。マリさんが、マリキャラザーさんとして、私たちは心配しない、慌てない、神様を超えることはないっていうメッセージを今年ですね、与えられています。ですから私たちはそれを人としては運用していく、大丈夫、このことに関して神様、私は心配しませんですね、私は主に信頼しているので失望させることはありませんですね、こう神様の言葉に立って私たちは感謝をですね、していきましょうですね。で、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、死を恐れるということをちょっとお話ししたいところですけども、それですね、このなぜこの信仰を用いることが重要かというと、もちろん神様は私たちに祈りの答え、素晴らしい祝福を与えたいと願っておられるので、それを受けるということなんですけど、これから厳しい時代が来るわけなんですね。でその時に私たちはこの砂の上に立った家のようにこう潰されてはならないわけですね。私たちはその時に信仰を用いていくかいかないかというのは、これから何こう決定的なことになるので、私たちはですね、こう信仰を用いていく必要があるということを覚えていきたいと思います。で、死を恐れるということですね。例えば礼拝を、神様を礼拝する、礼拝を守るということですね。これは死を大事とするわけなんですね。皆さんこれに来ておられるんですけど、それはすごく大きなことですね。で、礼拝を通して、神様、キリストの教会に、キリストを満ちておられるので、教会にいるだけですね、私たちいろんな祈りの答えを見たり、守りを受けているということをですね、覚えていきたいというふうに思います。でそれはすごく大きなことなんですね。で約束の成就も教会を通して神様が起こしていかれるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。ですね、私は農業を以前していてですね、すごく礼拝を守るのは困難な状況の時があったんですけども、月曜日市場があるので、日曜日にこう作物を出荷すると、月曜日こう市場にかかるので、日曜日にこう出荷しないといけないんですけども、作業しないといけないんですけども、ですから日曜日の作業と礼拝がこう、なんていうんですか、こう、ぶつかってしまうんですけども、でもその中でどうしてもですね、こう礼拝を、守りたいとかいうじゃなくて、こう守らなければじゃなくて、教会に行かないとちょっと自分がどうかなってしまいそうだったので行ってたんですけども、ですからある程度時は畑にこう野菜がこうたくさんあるとですね、レタスの出荷とかしてるとですね、箱を破るをこう100とか200とか置いて、そこにこう切って詰めていくんですけど、ちょっと礼拝に行きたいもんだから途中でですね、こうほっぽり投げて行っちゃったんですね。そしたらですね、隣の、その同級生がいるんですけど、私がなんか 急病かなんかどうかなったのかと思ってですね、心配してきてくれたことがあったんですね。どうしたんだって言ってですね、ただ電話に来たかったんだけどと、ね、話をしたんですけど、まあそんなこんなですね、いろんなことがあったんですけど、でも確かにですね、なんかこう自分が牧師だからいうわけじゃないですけど、やっぱりこう恋愛を守っているってことはですね、すごい大きな魅力ですね。皆さんですね、そのこれからその皆さん人としてはその報いを見ますし、主の勝利をですね、この教会を通して見ていくということを覚えていきたいと思いますですね。ちょっとですね、結婚について書かれているところがあるので、ちょっと見ていきたいと思うんですけども、箴言のところですね、詩編箴言の箴言ですけども、すみません、箴言の最後のところですね、どうでしたっけ、あ、すみません、ちょっと気になりますね。ここにですね、中節、しっかりとしたその誰が見つけることができるか、彼女の命は慎重にも高に尊いっていうのが書かれているわけなんですね。で、そして、30節最後のところですね、お読みしたいと思います。麗しさは偽り、美しさは虚しい、しかし死を恐れる女は褒めたたえられるということをですね、書かれています。で、麗しい方がいいですし、美しい方がいいですけど、 女性はもちろんですね、ただその死を恐れる人をですね、死を褒めたたえると言っています。で、皆さんですね、結婚するとき、独身の方はですね、結婚するときはですね、死を恐れる人とですね、結婚、もちろん私たち罪人ですから、全然死を恐れてないときもあるんですけど、ただ基本的にですね、死を恐れる方と結婚するっていうことをですね、求めていっていただきたいと思います。で、男性であっても女性であってもなんですけど、ここは女性のことが書かれていますけども、で、死を恐れる人と結婚するかどうかって一つある方向を決めるということをですね、本当に覚えていただきたいと思います。でも結婚しちゃってる人はですね、もう手遅れとかですね、そんな風に思わないで、お互いですね、自分が死を恐れることをですね、求めていただきたいと思います。それはそのことを通して、相手の方がですね、生ける神様を体験してですね、相手の方も死を恐れるということになるんですね。だから自分がまず自分自身が死を恐れるということをですね、死を大事にするということをですね、求めていただきたいと思います。で、その人はですね、祝福されるんですね。そのことをですね、覚えて、いただきたいというふうに思います。で、私たちはこの死を大事にするときに、確かにですね、この死の栄光を見るということをですね、覚えていただきたいと思います。それは例えば、礼拝であるとか、自分の一献金をするとかですね、その一つ一つのことはありますけども、そして皆さん献身している方はぜひですね、その祈祷会にですね、教会の働きのために祈っていただきたいと思います、ですね。それを通してはっきりとですね、神様が働いていかれる、主を第一とする人、主が働いていかれるということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。実際それをですね、私たちがするときにですね、私がわざわざなされるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。私はですね、以前東京に行った時にですね、東京に出てきた時に、検診して出てきた時に病気をして出てきたので、病人、半病人だったわけですね。妻も一番一人の子がお腹にいて、お腹が起きて、あまりこう働けない状況だったんですけども、その時にでも私は自分は体が悪かったんですけど、少しずつアルバイトをしてですね、やっていけばですね、その贅沢さえしなければ食べていけるというふうにこう少しこう頭の中でこう考えていたわけなんですけども、そしてですね、これは重視プラス祝福される話なんですけど、である時神様はですね、東京に行ってからしばらく経ってからですね、ある方にある献金をしなさいと語っておられたんですね。で、私は いや神様、私はちゃんと10分の1をしておりますとですね。で、私は病気なんですって言われてね。そして仕事をですね、農業してきましたので、学歴も何もありませんと、潰しが効かないんですですね。ね、これからろくな仕事はありませんし、ろくな仕事って言っちゃいけないんですけど、アルバイトしかありませんし、検診室もいましたからアルバイトだけをしてます しますし、そんなことしたらこれから出産もありますので大変なことになりますということを言ったんですね。抵抗したんですけど、神様のこの圧力の方が強いんですね。この憐れみのないものに対する憐れみは憐れみのない騒ぎだと厳しい言葉をしてですね、最初はこう聞かないふりをしてですね、いたんですけども、だんだんですね、もう追い詰められてしまってですね、分かりましたとかですね、なんか半分ですね、本当にその時はこう投げやりじゃないですけど、献金したんですね。そうしたらですね、すごい喜びが来てしまってですね、帰りにスキップしてこう帰ってたら覚えてるんですけど、それは見心だったからだと思うんですけども、だったんですね。そしたらその後ですね、今度自分が自分たちの出産の時になった時にこうバネがなくてですね、で、これは失敗したと思ったんですね。そして神様のバカ野郎じゃないですけど、すごくですね、なんかこう失望しちゃったんですね。でもその時に失望してる時にですね、トントンってこう戸を叩く人がいて、誰か持ってある方がですね、来てですね、これを使ってくださいって献金くださったんですね。そこからこういろんな献金が与えられて、出産もこう完全に守られていったんですけども、神様は生きて働いておられるということをですね、その中でこう体験しました。自分の人は祝福でしたし、プラスですね、示されたことがあったらですね、皆さん捧げ、神様に捧げていただきたいと思います。その捧げ物ってですね、本当に祝福されるということですね。相手の方も祝福されますし、自分も祝福されていくんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。死を恐れるということですね。そのことを覚えていただきたいと思います。そして私たち人を恐れやすいんですね。人とか物事とか、ある方は経済ですね、経済のことは神様に重視されたら大丈夫なんですけど、あと人ですね、奥さんを恐れてしまうとかですね、親を恐れてしまうとかですね、子供を恐れてしまうとかですね、先生を恐れてしまうとかですね、会社の上司を恐れてしまうとか、いろんな人を私たちは恐れやすいと思うんですね。もちろんその親を敬わないといけないし、上司はですね、本当に上司に従う必要がありますし、ちゃんと私は対応するしてあるんですけど、ただ神様を恐れる以上に人を恐れてはならないわけですね。また神様以上に他の人を、例えば子供を第一にしたりとかしてはならないわけですね。それは私たちにとってそれは祝福ではないんですけど、信仰を用いるっていうんですね。もちろん私たちの肉はそれが難しいしできないことはあるんですけど、このさっき言いましたように祈るっていうことですね、通して自分にはできなくても祈るならば神様はそれを開いてくださいますので、ぜひですね、私たちはこう人を恐れて死を恐れるということをですね、なしていきたいというふうに思います。で、その時にですね、神様が私たちを守られるということをですね、言われると思うので、あんまり短くお話したいと思います。想定ですね、祈る時に神様一番朝の早い時間を神様にこう捧げてですね、たとえ5分でもいいから神様ですね、祈っていていただきたいと思います。で、感謝をし悔い改め、そして何か自分の願いですね、神様こうしてくださいという願いをこう神様の前に出していくんですね。で、その時に主がそれを聞いておられるということをですね、覚えていただきたいと思います。私不思議なんですけども、今日はこの体がですね、もう今日は絶対ですね、もう休まないとダメだってですね、もうこの熱っぽさと具合悪さとですね、吐き気とかですね、起きた瞬間にですね、皆さんもそういうことあると思うんですけど、起きた瞬間に病気だっていうですね、状況ってあると思うんですけど、そういうことはよくっていうか、あるんですけど、ただ不思議なんですけど、相対してるうちにですね、治っちゃうことが多いんですね。そして何もなかったのかのようにですね、一日が始まっていることがこうあるんですね。本当にですね、一番早く朝こう神様が出て力を受けるっていうことがすごく重要なことです。イエス様も、イエス様が朝祈ってから 出てきたんですね。あの祈らないで出ていくことはなかったわけですね。ですからまして私たちは本当にこの朝を祈っていくときに、それはあの何よりも大きな力と神様に力を与えてくださるということですね。あの覚えていただきたいと思います。確かにあの正論に牧師もですね、パウラ・キモト牧師もあの通天しなかったらですね、きっと大変だと思うんですよね。あのそれはあの誰であってもそうだと思うんですね。それは神様の力がそこに表されていくポイントであるわけなんですね。ですから私たちはあの5分からですね、まず神様の前でですね、祈って、そして新調スタートしていくということをですね、あのしていきましょう。そしてあのよく言われるんですけど、1時間祈るなったらたくさん祈りがですね、1時間祈るなったらたくさん祈りが聞かれたと言うんですけど、1時間ってすごく大きなこう目安なんですね。ですから皆さんですね、あの寝てしまってもいいからこうあの、まあ、朝1時間取れないことがあったら、こうどっかで1時間ですね、こう祈りの格好をするだけでいいので祈ってみていただきたいと思うんですね。で問題があったらそのことを感謝の前に出してですね、祈っていっていただきたいと思うんです。で、ね、あの確かにこの1時間祈れたらとどんどんどんどんどんどん祈れるんですね。1時間がなかなか難しいんですけど、だからあの私たちはこう、まず少しずつですね、主の前に出て祈るっていうことをですね、その習慣として持っていく必要があるんですね。ただ祈らない時に教会があるので、教会で一緒にこう、まあ、今スカイプなんですけど、一緒に祈るとかするときにこうすぐ1時間ぐらい祈れますので、あとぜひですね、祈っていていただきたいと思います。で祈りは主の手を動かしていくんですね。で私は祈りを知ってるって言いますね、あの何よりも大きいということですね、覚えていきたいと思います。ちょっと戻りますけども、ですから信仰はですね、あの私たち一人一人神様を求めていることは違うと思うんですけど、その信仰をですね、あの用いていきたいと思います。聞き従うですね。あの例えば、今だったらあの白馬に行きなさいって言われたらですね、あの信仰であの申し込みをしてみるとかですね、あのまず神様に従って、私たちにできなくてもとにかく神様にですね従って信仰の歩みをしていくっていうことですね、していっていただきたいと思います。でその信仰の歩みとして神様はこう、まあ、本当にですね奇跡を成していかれるので、私たちは一歩ですね、こう信仰の引き従う歩みをしていくということですね、信頼を求めるということを覚えていただきたいと思います。そこから奇跡が起こってくるんですね。ですからあの、そのことをですね覚えていただきたいと思います。もう一度戻りますけども、ヤコブの手紙の2章のところをお見せいたします。17節ですね。それと同じように信仰ももし行いがなかったなら、それだけでは死んだものですとですね。なんか死んだものですとか言うとムカッときますけど、でもやっぱりそうなんですね。ノンクリスチャンと同じですね、何も変わらないですね。そういうことになってしまうとですね、で、私たちはただ私たちはこのたとえ年が3歳であったとしてもですね、また私たちも、まあ、病気でも死にそうだったとしてもですね、この信仰を用いるということがポイントであるということを覚えていきたいと思います。1章22節ですね。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。一歩ですね、私たちその語られたことにこう踏み出していくということですね、それは祝福の鍵であるということをですね、覚えていきたいと思います。今回ある方が偶像を処分されたんですけど、それはもちろん時が来て多くの方々の取り出しがあってですね、時が来てそれがこうなされたということを本当に思うんですが、でも一歩こう主に従われたというのは、ね、すごく大きなことなんですね。これから皆さんですね、祝福されるのを見といていただきたいと思うんですね。だから本当にこの御言葉を実行するというのはですね、私たちにとって大きなポイントがあるということを覚えていきたいと思います。 でも私たちはできないので、従えないものなので祈るということですね。ぜひ教会でまた祈っていただきたいと思います。教会は キリストが満ちていますし、また共に祈るその力が与えられていますから、祈るということをですね、中心にさらにですね従っていきたいと思います。して今年またこれから神様はその私たちがこう嵐の時に倒されないというだけじゃなくて、固くたってですね、多くの方々の救いのためにですね、神様生きて働いているから大丈夫ですよって、はっきり私たちもですね、どんな問題もある人にですね、大丈夫です、神様祈れば大丈夫ですよってですね、こう私たちが体験してですね、本当にこう福音を伝えていくものとしてね、主が導いておられるということを覚えていきたいと思います。お祈りいたします。全てのお父様、感謝します。御言葉ありがとうございます。私たち一人一人 この信仰の悩みというのがありますけれども、それぞれ今神様が、本当にこう求めていることに応答して一歩一歩信仰の悩みをしていけるようにどうぞ導いてください。一人一人の歩みは違いますし、神様は一人一人求めていることも違いますけれども、神様は今私たち一人一人にこう願っていることを、求めていることを、その一歩を踏み出していくことができるように助けに導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにお願いしたいと思います。悪いところがある方、その部分に手を挙げてください。また、足りなすけど、その方のために心を合わせていただきたいと思いますので、罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お祈りします。大切なその人に豊かに与えてくださることありがとうございます。完全な癒しを与えてくださり、私たち一人にも解放を与えてください。疲れている方は疲れを癒してください。またこの霊的なポイントあると思いますが、断ち切ってくださることをお願いいたします。そしてイエスキリストの名前で病のようにしますイエスキリストの一人一人の体を精神に導き、癒されるよ、癒されるよ、癒されるよ、癒されるよ、癒されるよ、癒されるよ、癒されるよ、癒されるよ、癒されるよ。またこの耳のためにします。難聴、耳鳴り、耳の病、イエスキリストの名前で正常な状態のライフ。このある方に対して先行信仰さえ運用していきなさい。あなたは感謝をすることを、あなたは感謝し始めた時に非常に大きな技が起こってくるとしておそらいます。敵もそれを知っていて、あなたからこう感謝を奪いに来ますが、またこう気がついたら感謝が奪われているということがありますが、あなたは意識して感謝をしていきなさい。私はあなたの感謝を通して、あなたの自身があなたの周りに、私はこれから奇跡を成していくとおっしゃおそらいます。目がですね、最近は言うのでお願いします。イエスキリストの名前、その方の視力、目の病、目の症状、イエスキリストの名前になっています。癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、ちょっと頭痛がある方からします。イエスキリストの名前、その方の頭痛、また変頭痛、イエスキリストになって癒され、癒され、癒され、癒され、癒され。誰かの中に時があります。それあなたはこの焦ってはならない、また失望してはならないとしておっしゃられます。確かに失望することが許されてくるんですが、私はあなたの信仰を見ているとしておっしゃられます。あなたが忍耐していたことを知っているとしておっしゃられます。その忍耐は最後まであなたが出しなさい、時があるとしておっしゃられます。私の時にあなたはこの約束の地に立ち、また約束を見ると、約束の成就を見るとしておっしゃられます。感謝します。また誰かが言ったら告白をしていきなさい。私はあなたの告白の通りになしていくとしておっしゃられます。否定的な言葉をやめ、またはこう現実を語るのではなく、あなたのあなたに私が語ったその言葉を告白していきなさいとおっしゃおっしゃられます。腰痛のためにします。イエスキリストの方はこの腰痛の違いの状態に、はい、感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しきまであれば、今御前に集う私たち一同と共に、とこしえまでありますように。アーメン。お座りください。